小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。
トールの3分で伝えるクッキング。こんにちは、トールです。今日はお餅グラタンの作り方をご紹介したいと思います。材料、2人分です。切り餅3切れ、ブロッコリー4分の1株、玉ねぎ4分の1個、ブロックベーコン 50g、 牛乳 200g、 有塩バター 20g、 小麦粉大さじ2、ピザ用チーズ適量です。作り方です。グラタン皿にバターを薄く塗ります。このバターは材料外とします。切り餅は1センチ幅に薄切りにしていきます。硬いので気をつけてください。次に具材の下処理をしていきます。ブロッコリーは水洗いし、ラップで包み、電子レンジ600ワットで3分加熱します。加熱したら一口大に切ります。玉ねぎは水洗いし、皮をむいたら縦に1センチ幅に切ります。ベーコンは1センチ幅のサイコロ状に切ります。フライパンに油を敷き、玉ねぎ、ベーコンを入れ、中火で3分炒めて、そこにブロッコリーを入れ1分ぐらい炒めます。次にホワイトソースを作ります。フライパンにバターを加えて弱火で火にかけ溶かします。バターが溶けたら小麦粉を加えて弱めの中火で1分ほど炒めます。炒めたら牛乳を数回に分けてダマにならないように加え混ぜていきます。牛乳を加え終わったら水分を飛ばし、ソース状になるまで4分ぐらい加熱し続けます。バターを塗ったグラタン皿にお餅、炒めた具材、ホワイトソースを順番に入れていきます。最後にチーズを好きなだけ上にかけます。オーブントースターで10分から15分くらい焼いたら完成です。お餅は美味しいけどいつもとは違う食べ方がしたいという時におすすめです。お餅の量はお好みで調節してください。ぜひ皆さん作ってみてください。
さあ、今週もトールさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、今日もまた季節にぴったりとあった年末年始に向けてお餅を使ったレシピでした。お餅って余りがちなんですよね。
そうですよね、お餅結構余りますよね。なかなか食べきれない
こういうこうグラタンっていう洋風な食べ方もあるんですね。
まあ僕もあんまり普段は食べないですけど、僕好きなのはあのお雑煮が普段お雑煮好きなのでお雑煮食べちゃうんですけど、はい、しかもあの他の方はほぼしない多分食べ方で、僕結構特殊なんですけど、
どんな食べ方ですか？
皆さん多分関東とか関西によって違うと思うんですけど、焼いたり表面焼いたりとか、ちゃんとお餅の原型が残るじゃないですか。
はいはい、
僕結構溶かしちゃうんですよ。
溶かす、
あのお餅をのとろみみたいな感じの、かなり独特な食べ方をしていまして、
ちょっと今想像がつかないんですけどこう あんかけじゃないですけど、こう白っぽくドロッとした、
ほとんどあのお餅も入ってはいるんですけど、お餅をこう何回もお餅継ぎ足し継ぎ足しで、つゆの中にあのお餅の何ですか、溶けた状態にしてる、
はあ、
ちょっととろみのついたお雑煮が好きだったりして、
はあ、じゃあこうお出汁とこうお餅が合体したとろみのある
中にさらにお餅を加えて食べる、
おいお餅も入る、
おいお餅みたいな感じで、かなり特殊で、あの僕家族でも僕しか食べないという、
あそうなん、はい、ご家族がそうだったわけじゃなくて、
ないんです、僕だけなんですよ。あのうちの父は普通にサラサラのつゆがいいと言って先に食べて、僕は後から食べるという、
面白い、
かなり変わった食べ方をしてしまっているのですが、
でもすごく興味が湧きました。どんな味でこうとろみがついて食べやすそうですね。
そうですね、結構あのお餅普通に入れてあのスープサラサラだとお餅って絡まないじゃないですか、はい、つゆが、なのでなんかお餅自体のとろみがこうスープに届けてて、さらにお餅を入れてお餅が絡むみたいなスープとっていうのが好きで、
なるほど、でも考えると理にかなっているような、こう絡んで全体を美味しくいただくっていう、
そうですね、なんてことをして食べていたり普段はしますが、
面白い、さすがいろんな豊富な知識と経験でちょっとお餅の話で脱線してしまいましたが、さあ本日のゲストの徹さんですけれども、調理科の高校を卒業して調理師免許を取って、その後製菓製パンの専門学校へ進学されます。でも3ヶ月ほどして網膜色素変性症を発症、目が不自由になりました。弱視となった現在はヘルスキーパーとして勤める傍ら、 JBB 日本視覚障害者美容協会のインターネットラジオで見えない男のモテ料理というコーナーを担当、簡単で分かりやすいと人気を呼んでいます。徹さん、このインターネットラジオでレシピを紹介されるようになって半年ほど立つということですが、どうですか、ご自身でこのコーナー担当されて。
そうですね、あの JBB の理事でやられてる佐藤さんにやってほしいと頼まれて、まあもともとは料理をしてってはいましたけど、こう何か公にというか外向けにみたいな感じでやってこなかったのって、せっかくも勉強をわざわざあの学校に行って、まあ両親に学校に行かせていただいて取ったのに、あんまり活用できてないなという罪悪感というか申し訳ないなって思いもあったんですけど、まあこういう形であのご協力させていただいて、せっかくの調理師免許が少しは役に立てるかなみたいな、世の中の役にというか皆さんにこうご紹介して少しでも役に立てればないいなと思ってやってきている感じですね、うん、だからとても僕の中ではありがたいというか良かったかなと思っていますね。
生活は変わりましたか、リズムとか時間の使い方。
そうですね、やっぱ料理って誰でもやれることだし、誰でも皆さん紹介していることなので、いろんな方テレビとかネットとかでレシピ見させてもらったりして、それを参考に作ってみて、一般の方がやられてるのを視覚障害者がやったらどうかっていうのも一つの課題としてあのやっているので、この方が作っているレシピをそのまま僕が再現して実際本当に同じように作れるかっていうのも一つの検証としてやっていますし、さらに僕の中でこれはさらにここを改良もしくは簡略省略とかしても同じように作れるんじゃないかと思ってやってみるっていうこともしたりはします。でなるべく皆さんにその簡単に作れるものっていうことでご紹介できたらなと思ってやっているので、結構いろんな人の似たようなレシピとかは あるかと思います。
でもちゃんとこだわり視点として見えない方でも作れるかっていうところを大切にして一回作られたりも。
そうですね、やっぱり僕のそのレシピを見て、まあ友人とか彼女とかにこういうやり方でも大丈夫かなって言って相談してレシピ作ったりはしてますね。
トールさんのレシピを今まで番組でも3回にわたってご紹介してきた中で、こうお餅の切り方、こう硬いから気をつけるとか、レンコンの栄養素はこうであるとか、こう単に作り方の手順だけではなくていろんな知識とか情報が盛り込まれているのはすごいなと思うんですが。
そうですね、やっぱそこも漠然と作って、はい作ってくださいじゃあ面白くないのと、まあその時その食材でどういう食べた時どんな効果があるかっていうのも一つの楽しみかなと思うので、そうですね、やっぱその辺もちょっと調べて。
でも作る時もね、そういう、まあ、ポリシーといいますか、こう簡単に作れる、例えばちょっと背伸びして買っても余ってしまう食材や調味料は避けるとか、そういった心遣いも感じられるんですが。
そうですね、なるべく家にあるものとか普段使っているものとかで代用できればいいなというものもなるべく考えてはやっていますね、はい。
実際こう半年コーナーを始めて、見えない男のモテ料理、名前もキャッチーでいいなと思いますけれども周りの方の反応、身近な方の感想などはいかがですか？
僕がこう VC さんの方で放送させていただいて、うちの母にこんなんやってるんだよって言ったら、うちの母がさらに宣伝をしてくれるといううち母の職場の人とか昔の学生時代の友人友達とかに、うちの息子こんなんやってんだよって言って、なんか紹介してくれていたりするらしく、
あら
まだその週に1回放送なんですけど、トールくんのやつはまだなのみたいなのも時々来てるらしくて、
待ちわびてる方が、
聞いていただいてる方もいるらしく、ありがたいことですか。
ね、そう、こうリアクションがあるっていうのはまた次へのモチベーションになりますね。
いろいろ作っているので、フライパンでこう焼くパンとか、いろいろとなんか挑戦を、僕も挑戦をしながら聞いていただいている方にもこんなやり方でもできますよと紹介できればなと。
実際にこう料理を決めて紹介するまでにはいろいろ試作したり準備は相当されてるんですってね。
そうですね、やっぱこう何かをレシピを参考にとか自分で考えた通りに作ってみても失敗することもやっぱあるんですよ。まあ、味がすごくおかしくなるとかっていうよりも、なんかこれだとうまく作れないかなって思ったり、ちょっと失敗、分量間違えたかなっていうのがあるので時もあるので、やっぱ2回作る時とかはありますね。ここの分量を増やしたり減らしたりとか、やっぱ視覚障害者ってとっさの動きがやっぱ難しいと思うので、ちょっと緩い時間を使ってでもできるようにっていう工夫とかもしたりしてて、
こう手順が細かすぎないとか、そういう
こと。そうですね、あとは例えばこう第1回で放送した寄せ豆腐の時に水分を入れてるんですけど、最初入れた時の水分がこれよりも半分ぐらい、3分の2ぐらいだったんですよ。そしたらちょっと時間をかけすぎちゃうと水分が蒸発しすぎちゃうので、ちょっと視覚障害者でやっぱそこを分かりづらかったりするのと、とっさにこう継ぎ足しって難しいので、
なるほど、
見えない方だと。なのでそこの分量変えて調節したりしながら作るみたいなのはしてます、ね、そうしないと水分ないけどカラカラじゃんみたいになっちゃったりとか、 あとは片栗粉入れすぎてとろみがつきすぎて焦げちゃったとか、なるのを避けるためにちょっと多めに物を作る、水分入れてみたりとかして、
なるほど、
で調節はしますね。なのでその2回とか3回は作ったりする時もあります。
素晴らしい。やっぱりね、どんな方が作っても ちゃんと再現できるっていう、
そうですね、
レシピに心を配られてらっしゃるんですね。
結構ハードルを下げて、
うん、
多分こういう作り方だったら視覚障害がじゃなくても普通に料理好きなとか料理 したいけどちょっとな、
うん、
できるかなっていう心配な方とかでも作れるんじゃないかなと思って作ってます、ね、
とてもこう心配りと愛情とね、トールさんの思いや努力やポリシーが詰まったレシピを今回紹介していただけてとても参考になりました。さあ、そして今日が2020年最後の放送になりますので、トールさんの来年に向けての抱負を聞かせていただきたいと思います。
そうですね、抱負、またボイシーさんの方でこのまま放送が続くと思うので、僕もやったことのない料理をもうちょっとチャレンジしていって皆さんにさらなるご提供をできたらなというのが抱負ですかね。
どんなジャンルですか？
できれば揚げ物。
あ
なかなかこう難しくて僕も放送できてないんで、揚げ物とあとはもうちょっとデザートをやれればいいかなと。
トールさんは製菓製パンの専門学校を、ね、進学されて学ばれていましたから、お菓子作りも一応守備範囲、
はい、って言ってもそこまでやってないんであれですけど、まあ作れますね一応、はい、
2月にはバレンタインがありますよ。
チョコって結構難しいんですよ。なかなか、
そう、溶かしてとか暑いし、
はいはい、なかなかチョコは専門学校でもさらにその専門チョコ専門家っていうのがあるぐらいなので、チョコは結構難しいという話なので、
うん、
僕もできればいいなとは思いますけど、
うん、はい、私レシピ本出されるかななんて思いましたけど。
それはどうなんですかね。ゆうこさんと相談します。
長い目標としてぜひ。
そうですね、
はい、そちらも、
はい、そういうまた違う形でもご提供できるようになれば、うん、僕も嬉しいかなと。ぜひぜひ、
ね、音声、はい、音声図書のレシピ本とか、
そうですね、
ね、いろいろ、
はい、
トールさんならではの
本も出してみたい、見たいのかな。レシピとして、うん、なんかこうやっぱ音声だけだとなかなか難しい場合もあるので、もっと幅広い方にも聞いていただけるような媒体で紹介できるたらとは思いますね、はい、
来年もトールさんの新たなご活躍とまたいらしていただいて、トール節を聞かせていただければと思います。とても勉強になりました。3週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、3週にわたってトールさんのお料理レシピをご紹介しました。いかがでしたか？レシピは番組ツイッターでもご紹介します。年末年始のお休み中にぜひ作ってみてくださいね。感想もお待ちしています。メールの方は小鳩@jorf.co.jp、 郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛までお送りください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。